お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。今日の最初は日本のことわざです。病は治り際。もう意味はお分かりになると思います。意味は、病気はすっかり良くなるという間際が一番肝心で、その時に油断をしてはいけないということです。治りかけには、それまでの痛さや不自由さか和らいで、調子が良くなったような気になるものです。つい油断して、健康な時のように何かをしたりすると、また病気がぶり返したり、別のところを痛めたりするものです。病気は完治するまでしっかり療養していなければならないという戒めです。このように使用することができます。もう元気になったから早く学校に行きたいという気持ちはわかるけど、病は治り際、大事をとってもう一日静養してからにしなさい。病気の時に早く治りたいと思っている時は、食後に飲む薬を忘れないものです。ちゃんと飲みます。ところが、だいぶ良くなってくると飲み薬を忘れやすくなります。そんなことありませんか？その度にこのことわざを思い出します。次も日本のことわざです。病は治るが、癖は治らぬ。意味は、病気は治せるが、身についてしまった癖はなかなか治せるものではない。病気を治すことは容易ではない場合があります。長い闘病生活を余儀なくされることも多いし、最悪の場合には死に至ることすらあります。確かに不治の病と呼ばれる特殊な病気もありますが、しかし多くの場合、病気にはそれぞれ治療法があります。それに対して、癖の治療法などというものはあまり聞いたことがありません。すなわち、癖は治療法のない不治の病と同じで、一旦身についてしまった悪い癖は、それを治すことがいかに困難であるかを、このことわざは教えているのです。このように使用することができます。お前は人の話を聞きながら、よく爪を噛んでいるが、その癖だけは今すぐ治しなさい。ことわざに、病は治るが、癖は治らぬ、というように、一旦身についた癖は大人になっても抜けないものだよ。さて、あなたはこのようになかなか治らない癖がありますか？次はアフリカのタンザニアとザイールのことわざです。山と山とは出会わないが、人とは出会う。意味は、人間というものは山と違って移動するものだから、出て行ってもまたいつか出会う可能性があります。東アフリカ一帯にはサバンナ、すなわち、ところどころに木が生えているものの、荒漠とした草原が広がっています。人はその中を細々と続いている道に沿って移動します。それを小高い丘の上から見ていると、最初は右と左に黒い点がポツンと見えていたものが、やがて一つに重なる。その時、こんなに荒涼とした場所でも、人というものは出会うものだなぁと実感させられるのです。この表現は、遠来の客を迎えるときや、あるいは、友が遠くに出かけるときに言われることが多いです。そこには、この広い世界で、また会えた喜び、そしてまたいつか会える期待が込められています。東アフリカのサバンナ地帯だけではなく、ザイールの森林地帯でも同様に用いられ、ロシアなどにもほぼ同じ表現があるそうです。後半部分は省略して、山と山は出会わないとのみ言われることもあります。次は中国のことわざです。山に近ければ山で食い、海に近ければ海で食う。意味は1、住む環境によって生活の仕方は違ってくるが、どこに住もうと生計の拠り所は必ずあるものだ。2、状況に応じて、異なる方策を立てること。山の近くに住む者は当然のことながら、山の幸を、被り。海の近くに暮らす者はやはり、海の幸で生計を立てます。山間部と海辺では、まるで環境が違い、従って人々の暮らしも異なっていますが、人間はどこに行っても環境に適応し、それなりに暮らしています。 だからどこへ行こうと食べていくくらいのことはできるということになり、さらに転じて状況に応じて適切な対応をせよということにもなります。日本には海に千年、山に千年という表現がありますが、それだけ海の生活と山の生活では大きな違いがあることを言うのでしょう。経験豊富で一筋縄ではいかない人物の形容に使われ、略して海線、山線とも言われます。この中国のことわざにも通じる発想です。このように使用することができます。お元気ですか。また転勤で A 市に来ました。入社以来全国を歩きましたが、生まれつきのんきにできているのか、山に近ければ山で食い、海に近ければ海で食う、すぐ環境に順応できるのが取り柄です。なんとかやっていますので、どうかご安心ください。私の場合、九州で育ち、千葉県で9年間学生生活をして牧師になりました。働きは中国地方から始まり、東北、北海道、関東、東北、関東、中国といろいろなところに行きましたが、適応力はあると思っています。次は日本のことわざです。山の奥にも都あり。意味は、どんなに偏僻な土地でも暮らしてみれば、そこにはそこなりの良さがあって、都会の良さに匹敵するということです。ここでいう山の奥とは、偏僻な場所の代表として用いられており、さらに都とは単なる都会のことではなく、住むのに大変良い場所の代名詞として用いられています。確かに都会は人の寄り集まる賑やかで華やかな場所であり、住むのにも大変便利な場所です。しかし偏僻と言われる土地にもそれ相応の住みやすさがあり、文化や伝統があります。都会の住民から侮られる言われなどない、そんなところから生まれたことわざだと言えるでしょう。次は小林武次の名言です。闇から出てきた人こそ一番本当に光のありがたさがわかる。意味は、闇のような不幸な経験をした人こそが一番本当に幸福のありがたさがわかるです。これは彼が田口多喜子宛ての書簡にある言葉です。書簡には、闇があるから光がある、そして闇から出てきた人こそ一番本当に光のありがたさがわかるんだ、世の中は幸福ばかりで満ちているものではないんだ、不幸というものが片方にあるから幸福ってものがあると書かれています。多喜次の心情に接してみれば、地下活動を余儀なくされている当時の日本の現実は闇であったでしょう。しかしその闇の中に、革命によって新しい日本を築くという一条の光を見出していたはずです。多喜次の言うように、人生は幸福ばかりではない、いつか不幸が訪れる、不幸に負けてしまうのか、何くそと思って不幸を跳ね返そうとするか、そこで人に進化が問われます。不幸にめげないで、やがて幸福を手にする人は、幸福の輝きを以前にも増して強く感じることになるでしょう。闇が深ければ深いほど光は強く輝くのです。今日はここまでにしましょう。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。